JOZZ2PCFM 横手鎌倉 FM77.4MHz。
始まりました。そんな和尚の独り言、横手市平子町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただきます。今日もスタジオにお越しいただいておりますよ。おはようございます。
はい、おはようございます。
今日も爽やかですね。
そうですね、天気のように爽やかにここに登場させていただきましたという和尚でございます、は
い。いや、なんか登場という表現がぴったりじゃないですか、おさん。
もう随分私もね、真面目なもんですからね、常に生ということをですね、念頭に置いてね、
はい、ありがとうございます。
必ず金曜日のね、朝9時はこのスタジオから始まるんだということで、ね、うん、はい、もうスケジュール入れてますから。
嬉しいな、1週間の始まりが金曜日のようじゃないですか。
うん、そうですね、そのこの金曜日の話が終わるとですね、はい、なんかまたバタバタと1週間がね始まっていくような気がしますね。なんかこう世話しないですね。
はいはい、
まあ、今週も終わってね、なんとなくね、うん、こう忙しいというかね、やっぱり、そんな、こう、一週間を過ごさせていただきましてね、うん、なんか、自分の、こう、やらなければいけないことだとかね、
はいはい、
全部すっ飛ばしましたね。
ああ、そうでしたか。
で、気がつくと、もう金曜日みたいな
ね。うん、いやー、そんな。じゃあかなりの忙しい1週間だったんですね。
そうですね、走りましたね、いっぱい走りましたもんね。
まるで師走のごとく。
やっぱりね、運転手さんみたいに走りましたけどもね。
あ、そうですか。
で、走ってるわ、うん、眠いわ、くたびれるわ、拝むわ、うん、ね、なんてことをしてね、うん、そうするとね、いや、時間っていうものをちょっとね感じさせていただきましたね。世話しないですね、時ってね。
さあ、確かにね、
なんでこんなにね、なんでこんなに忙しいってか、世話しない、忙しいっていう表現よりもね、うんうん、世話しない、
あ、
なんか世話しないっていうね、うんうんうん、師走っていうのは12月は師走でね、
はい、
もうバタバタ走ると、うん、もうもしかしたらね、一年中がね、師走みたいなもんなのかなっていう感覚、
う
ん、
ね、うん、
あるじゃないですかね。
うんうんうん、
っていうことは、まあ、そういうふうにして、こう、生きなければいけないという、ね、うん、今があるんですけどもね、これなんでかっていうと、きっとね、休みがないからでしょうね。
そうですね、ちょっと休める、こう、一息つけるタイミングがないっていうのは、
私ももうほとんど ね、ないですから、
うん、
もう365日、24時間営業ですから。
そっか、そこに24時間が加わりますもんね。もう
営業してますんでね。
はいはい、
ドリンク飲まないとですね、ちょっと厳しいかなと思いますけども。
じゃあ今日は、
うん。だからほら、やっぱり、元旦って言うとね、
うん、
よくね、もうみんなが休みってこう感じでいたかな、ね、節目の休みがもう関係ないじゃないですか。
そうですよね。だって前の日はね、大晦日でね、除夜の鐘をね、皆さんでついて年明けを祝うという。
で、世間もね、ほら、初売りがね、昔はね、初売りは、うん、二日からだったんですよね。
そうだった。懐かしい。子供の時なんか、みんなでね、正月でしたよ。
そうそうそうそう。大晦日も休み。
そう。
元旦も休み。だから、
そうそうそう、
29、30に買いだめするみたいな。
だーって言ってしまいましたけど。ね、思わず出てしまいましたね。
でしょ。ところが関係ないじゃないですか。
そうそう。
なんか、ここがあるからこれをするみたいなのじゃなくて、うんうん、もう、別にしなくても大丈夫みたいな。
そうなんですよね。
とするとね、うん、時間というものに対してね、
うん、
要は無駄なく使おうという感覚が出た瞬間にね、
うん、
人の時間はせわしなく動き出しましたね。
うん、
ね、だって夜は店開いてませんよって、
うん、
ね、だから夜は寝るもんですよって、
うん、
でもね、うん、夜もお店開いてるじゃないですか、
うん、
ね、っていうことは夜も寝てないってことですよね。うん、そういうふうな時間をこう過ごすとね、24時間しかないわけですから、
うん、
いろんなライフスタイルっていうのは生まれますわな、
うん、
ね、そんな中でやっぱり夜は寝る、 朝は起きる、ね、要はね、明るくなったら起きて、はい、暗くなったら寝るという生活のリズムがね、うんうんうん、一番人にも合ってるんでしょうけども、そのリズムが崩れた瞬間にね、しわしなくなりましたね。
今はそうですよね、うん、その昼夜逆転の生活が当たり前の方もね、お仕事でいらっしゃるわけですしね、
24時間がね、もう明るいわけですから、うん、どんなライフスタイルでもね、
そうだね、
もうありなんですよ。
24時間明るいですよね、
うん、で結局ね
確かに
その時間をね、例えば寝てる時間というものをね、ある人が考えたときに、うん、これはもったいない時間だ、うん、無駄な時間だと思うから、うん、この時も何かできないかと考えた人がね、うん、じゃ夜もやる何かのお仕事を考えたんでしょうね、
うん
そして、それに働く従事する人が出てきた時にね、はい、ライフスタイルが多様化したということでしょうね。
そうですね、
だから忙しくなるんじゃないですか、
うん
でね、時というふうにいくと考えると、まあ、例えば時間っていう、うん、私言いますね、
はい、
で時間の時っていうのはね時ですけどもね、
うん、
これ皮変に寺って書くんですね。
お、そうだ、
面白いでしょ。
面白いですね。
ここにもお寺があるんだ
みたいな。お寺さんですね。
うん、まあ寺という字のね、
うん、
あの上はあの土に住んって書きますけども、
うん、
でこれね、あの土じゃないんだそうですね。あの留まるって止めるって止まるっていうが上で、
うん、
下は手っていう、はい、手、この手。
ああ、うん、手足の手、
うん、とどまって手を動かすってことだよ。だから要は仕事をすることなんでしょうね。だから寺っていうのはね、仕事をする場所なんでしょうね。
そうなりますね、う
ん、仕事をする場所、
はいはい、
で、うん、まあ全体的にその寺っていうを指すものは、まあ、仕事をするということを指すと、うん、まあいうことですからね、そして皮変がついてますから、
うん、
要はお日様が仕事をするという、
うん、
これが時間なんでしょうね。
だ
ってお日様は24時間動いてますから、
はいはい、
地球の周りをぐるぐる回ってますからね、
うんうんうん、
ね、それが時なんでしょうね、
うん、
お日様が仕事をしていると、
はあ、そっかそっか、
この間が1日24時間あって、
うん、
その中に人はバタバタバタバタとしているという、
はい、
ね、いつ寝たかわからないうちにまた起きる。
いやー、うんうん、その通りです ね、
ね、ね、起きていて、頑張ろうと思っても眠気が、うん、自分を誘うみたいな。いつ寝てんでしょうか。じゃあゆっくり休む暇もないのに。
そうです、
ね、だから、
うん、
どっか無理がかかるんでしょうね。無駄を削った分だけ無理が来るってことなんでしょうね。
削ったのに無理が来てる、うん、削ったから無理が来てる。
そう、それはね、その人の捉え方でしょうね、うん、だから忙しくしちゃったわけですよ、
うんうんうんうん、
ね、あの9時からね、
はい、
あの朝の6時までは完全に休みですよって言ってれば、
うん、
はい、みんなそのサイクルじゃない。そういうふうにしてみんなが共通してね、あの時間を共有すると、
はい、
もっとねこう共有した時間の中でね、こうネットワークっていうかね、
うんうんうん、
が構築されるんでしょうけども、
はい、
もう関係ないじゃないですか。も
うそうですね。
で今度はほらパソコンでしょ、
うん、
なんかネットの世界なんて言うじゃないですか。
そうそうそう、
もう24時間動いてるみたいな、うん、まあ確かに私たち日本の時間とね外国の時間違いますからね、
はいはい、
うん、となるとまたしわしなく世間を駆け巡ってる人がいるんでしょうね、うん、
いやそうなりますね、う
ん、私なんか自分のことだけしか考えてませんでね自分の時間がこんなバタバタしてるなんて、ね、もっと忙しい人に対しては失礼なのかもしれませんけど、
いやいやいやいや、
ね、
お嬢さんは忙しいですよ、
ね、でこの時にもお寺があるんだななんてね、
そうさっきのね、うん、お話で改めて感じを分けてみるとそうなるんだなと、
ね、でお寺があるんだな、
うん、
どこにもなんかでそういうところがお寺で、昔はねあの中国のねあの方がねお嬢さんが、うん、あの仕事をねあのもらいに役場に行った時に一番最初に派遣されたとこがお寺というところだったってんでお寺って言ったって話もありますけどもね、
そこから来てるのかしら、
うん、ただお寺っていうのはなかったんだと思います。
あ、
うん、だって昔もあの平家物語の、ね、
うんうん、
一節に、ね、
うん、
ね、祇園精舎の鐘の声って言いますから、
はいはい、
お釈迦さんはねお建てになったのは精舎っていうところだったんですよね、
う
ん、
あ、そうですね、
じゃ寺っては言わなかったと思います
けど、ね、そうですね、
うん、だって寺なんですね、みんなもお寺じゃないですか。
そうですね、
お寺もですね仕事をする場所なんですよね、
あ、毎日
でね、
はいはい、
うん、バタバタしてましてね、ほら一週間もバッと過ぎちゃいまして、実はね明日ね、
はい、
お寺のね、
うん、
ほらお檀家さん大神道の皆さん集めてね、
はい、
うちの法要があるわけですよ、
ああ、うん、
毎年6月の第2土曜日って決まってますからね、はいはい、明日じゃないですか。
そうですね、うん、明日ですよ。第2だと
何もこう準備ができないまま明日に来るというこの恐ろしいこの現状をどう受け止めればいいんでしょうか、
ね、これからですね、うん、そうすると、
うん、そうそう、もう今日は徹夜ですね。
そうですか、だってかなりの方お迎えされるんですよね、うん、
といってもやっぱりね、うん、やっぱり人口減ですからね、随分ね少なくなってきましたね。
そうですか、うん、
ここがねやっぱりね、うん、やっぱり社会を見る、お寺の中にいながらにして社会を見る現象なんでしょうね。
あ、うん、人口減少がそこから見えると、
うん、そうですね。だってね、うん、例えばね、ご先祖様をね、まあ、拝みに来ると、うん、まあ、お寺に来ましたと。うんうん、ね、おじいちゃんおばあちゃんがいたんですけど、うん、じゃあおじいちゃんおばあちゃんがね、来れなくなるじゃないですか。
う
ん、
ね、くた
びれちゃったとか、
ね、
壊れちゃったとか、うんうんうん、ね、行っちゃったとか、まあ、様々あるんですけどもね。うんうんうん、そうすると、うん、じゃあ、次の代の人が、じゃあお寺に来てくださるかっていうと、うん、そこがまたクエスチョン。
あ、
で次の代の人方はさっき言ったように忙しくしてますから、
うんうん、
ね、
うん、
お仕事しなきゃいけないというところにおいてね、じゃあご先祖も大切ですが自分の仕事も大切ですよと言った時に、うん、どちらを選択なさるのですかって言ったら、うん、ほとんどお仕事でしょうね。お仕事なんですよ。じゃあそれはお仕事が忙しいからであってね、
はいはい、
決してね、ご先祖様をね、ないがしろにしてるっていうわけではないのですよ、うん、それだけ体が何個あっても足りないという状況があった時に、人は1個しかありませんから選択するわけですよ、
うん
ね、その中でじゃあお寺に行こうか、仕事をしようかとかね、あるいはあっちの方にも行かなきゃいけない、ね、子供の行事もどうしよう、
うん、
ね、あるいはちょうど6月になるとね、大体ほら還暦こきってね、ね、花火が上がるじゃないですか。
そうですね、う
ん、で大体狙いやすいのは土日じゃないですか。
そうです、
ね、6月7月なんか結構花火土日になるとバンバンバンバン上がってますからね。
はいはいはい、
でっていうと行事目白押しの、
ね、
要は田植えが終わった後の、うん、行事目白押し、ちょうどゆっくりする時期だから、はい、みんなこの時期にね、はい、なんかしたいんでしょうね。
そうですね、う
ん、私も当然農村部ですからね、まあ、この時期だろうと、
はい、
田植えが終わった後には、ね、この時期にお集まりをいただこうと思って計画をして15年になりました。
15年ですか。
そうです。
お
ー、はいはい、それでもまあ今回も100人30人か方のねぐらいの方がいらっしゃってくださいますから、まあとりあえず100人はキープしてますんでね、ありがたいんですけどもね。
そうですよね。
でもね、
う
んうんうん、それをね少しでもね、
うん、
たくさんの人に来ていただきたい。
そうですよね。そして次の代につなげてこうね。
そうです。でも次の代の人がもうここにいないのです。
あ、そういうことですか、
ね、うん、ね、いないじゃないですか。もう仙台東京の方にもう今日移された方とか、うん、そちらでお仕事をされたとか、うんうん、とてもとても来れるような状況ではないのですよ、うんうん、
はいはい、ま
あ、でもそんな中でね、
うん
うん、だからといってね、じゃあ誰も来ないからね、
うん、
もうやめましたでもないでしょうし。
そうですね、うん、
継続は力なり、
うん、そうですね、
そんな中で、
うん、
あ、今年はね、
うん、
ああいっぱい来たなって思うと、
うんうんうん、
来年につながるこう糧、
はい、
エネルギーはそこから発生するわけでございましてね。
そうですね、
うん、なかなかお嬢も悩んでるわけでございましてね。
悩めるお嬢ですね。そうですか。
で悩んでいてもね、人にはねいつも笑顔でニコニコ元気よくってね。
そうそうそう、
しておくのが私たちのお仕事でございましてね。
お嬢は今日も元気ですっていうね、
自分の心はさておいてみたいなところでね。人の心に少しでも光をなんてね、そんなことを考えてるわけですけども、だから、うん、お嬢っていうのは、まあ、無条件にね、明るく元気な方がいいんじゃないかと私は思ってます。う
ん、明るく元気ですよね、いつもね、おっさんね。
う
ん、
それはポリシーですからね。今言ったようにね。
ね、
お嬢は明るく元気な方がいいだろうと。
そう、風邪の時も足が痛い時も。
そうそうそう。
ね、
そ
う、元気。
そう、明るく来る。痛くても明るく来るというね。
そう、
もう寒くても寒がらない。暑くても暑がらない。ね。なんかこう、そこにほら、お嬢ってのはいつも平常心ってことになりますね。
あ、平常心。
うん、いつも普通だねみたいな顔してる。
そうですよね、う
ん、普通がいいんじゃないですかね、
うん、確かに痛いとか具合悪くても、うん、パッと、ね、最初会った時は分からないというね。
そうそう、普通、
いつもと同じお師匠様という、
というのがね一番安定してるんでしょうね、うん、
あ、安定してますね。
普通は安定でしょう。なんてだって直来が一番いいんですからね。
そうですよね、
うん、それこそ実はいい加減がいいんですから、
うん、
いい加減ね、真ん中がいいんですから。
そうです、ね、
上も見えるや下も見える、前も後ろも右も左もみんな見えるとか真ん中じゃないですか。
安全ですね。
真ん中のところの場所をね、一番にこう基礎の安定しているところな なんでしょうからね。そんなところにいつもいられるね、心情、忙しさの中でも、真ん中にいる自分を確かめてくださいね。そうするとね、またよく生きれると思いますよ。
はい。
心の闇は晴れたかな。そんな和尚の独り言。
はい、どんな時もね、平常心でいたいなと改めて思いました。おっさん、
はいはい、
はい、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
そんな和尚の独り言は、横手市平川町吉田にあります西宝寺の斉藤大円ご住職にお越しいただき、毎週お届けしております。来週もこの時間をお楽しみに。